河村陽介です。今日は小菅村タイニーハウスプロジェクトの和田さんにお話を伺いに小菅村のタイニーハウスに来ています。和田さん、よろしくお願いします。
はい、こちらこそよろしくお願いします。
やっぱり、はい、タイニーハウスは、はい、平米数、まあ、坪数は狭いですが、
はいはい、
中の空間は本当に広い、
うんうん、そうですね、はいはいはい、
今日は改めてタイニーハウスについて伺えればと思います。
はいはい、
そもそもこのタイニーハウスっていうのはどのような家のことを言うんでしょうか。
これはですね、はい、実はアメリカで、まあ、リーマンショックっていうのがございましたですね、
はい、
約2009年ぐらいになるんですけども、うん、そのあたりから一夜にしてこう財産を失ってしまったビジネスマンが、
はい、
要はその当時リーマンショック以前というのはその当時のサラリーマンって結構稼ぎが良くて、うん、みんな1億とか2億とか家をこう、買ったような人たちがいっぱいいたわけですよ、はい、ところが一夜にしてその仕事を失職するわけですよね。なくしてしまうわけですね、はい、そうするとローン払えないんで、うん、そういう家もどんどん処分しなきゃいけない、うん、でそういうところで俺たちは一体何のために人生かけてきたんだろうみたいなことを、うん、その考える人がいて、はい、なんかもう一回その家とか住まい方とか人生を考え直してみようみたいなところから生まれたのがこのタイニーハウスということなんですね。
うん、じゃあアメリカでもこれぐらいの小さな家に住んでる
方が今どんどん増えてるんですね。でアメリカは伝統的にトレーラーハウスみたいなタイヤがついてどこへでも行っちゃうような家みたいのもあったんですけど、まあそういう方と違うのは要は思想的にこう物の考え方が違う。どちらかというと日本のですね昔の北条記だとかそういったところに出てくる
カムロ町名の
四条半で、そうです、四条半みたいなことにやっぱりこれ素晴らしいと、こういうことで家っていいんじゃないかなって気がついてるような、まあそういう感覚でこうタイニーハウスに住み始めてるんですね。
広い家じゃなくて、
そうです、
必要最低限のもので、こう自分を見つめ直すじゃないですか。
そうですね、そうですね、もうこれで家って十分なんじゃないかなと、うん、みたいなところからこう徐々に深まってる、うん、実は日本のこういう文化、昔の文化っていうのがですね、うん、はい、意外とこう海外の方が注目してるんですね。
はい、このタイニーハウスなんですが、はい、日本ではどれぐらい浸透しているものなんですか。
まだまだ本当に実際にあるのはですね、うん、個人の方が、はい、建ってる家が何軒かあるとか、うん、数的には本当に100ないんじゃないかなと思いますね。
全国で100ないぐらい、
だと思います。
ただ小菅村では今タイニーハウスが9棟建設されていると。
そうですね、一つの村に9棟あるのは多分小菅村だけだと思います、
はい、今小菅村ではこのタイニーハウスをどのように活用されてるんですか。
小菅村はですね、はい、ここは移住者が結構増えてきた関係があって、ずっと住宅なんだったというのが実は背景にありました。
住宅なんだった
そうなんです、はい、空き家はあるんですけど、はい、なかなか人に貸せる状態の家がないということ、
中をリフォームしないといけない
そうですね。それもありますし、大家さんがまだ人には貸したくない、まだ自分が使ってるからですね、うんうん、はい、そんなことで、まあ、実は住宅なんだと。ところが村として見ると、
は
い、それだけの人を受け入れたいんだけども、うん、予算的にはかなりね小さな村ですから、
はい、
財政的にはそんなに余裕がないんで、うんうん、じゃあというところで、普通の村営住宅を1個建てるのに、はい、2000万かかったとすると、はい、それだけの費用があるとタイニーハウスだと3つから4つぐらい建っちゃうということなんで、
タイニーハウスだと大体1棟
500万から700万ぐらいのところで、まあ、小杉村の場合はですね、こうやってますんで、まあ、村にとっても多くの人が受け入れることができるというメリットが出てくるわけですね。まあ、そんなこともあって、村の方が積極的に採用してくれたというところが大きいですね。増えていった原因ですね。
和田さんが一番最初に、はいはい、タイニーハウスを建築しようと思った時に、はい、実物を見たことってあったんですか。
いや実はないんですよ。で僕自身はもう50年ぐらいこういう商売をやってるんですけど、
はい、設計を、はい
はい、設計の仕事をですね、はい、やってながら全然イメージがつかなくてですね、本 当に15平米で家として成り立つんだろうかっていうのは非常に心配でした、はい、でもこれはもう作ってみるしかないと、作れば分かるだろうと思って、はい、まあ、スタートしちゃったというみたいなところですかね、
はい、それではですね、はい、タイニーハウスの第1号にお宅訪問させていただければと思います。
はい、はい、どうぞ。
小田さん、こちらが第1号っていうことなんですけど、はい、広いですね。
そうですね、はい、実際自分でも、いわゆる一般的に言うと8畳一間のサイズなんですけど、その中にシャワー、はい、トイレ、はい、それから洗濯機ですとか冷蔵庫とかキッチンが置けるスペースがあって、はい、でなおかつ1階にエキストラベッドになるソファーが置いてあり、
はい、
で上の方を見るとロフトが、はいはいはい、L 型に2段についてますので、
はい、これ2階に上がるとき、はい、ロフトに上がるときは、まあ、
実はこの白い箱状のものが、これが階段
なんです。階段になってるんですね。家具兼、
家具兼収納兼階段という、
昔の階段ダンスね、ちょっとおしゃれな感じになってますね。
で一番高いところはダブルベッドサイズのロフトがありますんで、ね、まあ、こんな小さなところでも全体でいくと最大4人までベッドが確保できているという。
一人だけじゃなく2人3人住めます ね。
お友達が来てそうですね、泊まっていきたいなんていう時でも全然問題なく泊まれちゃうという、それがわずか13平米8畳一間の中で、まあ、達成できてたということで、自分でもびっくりぐらいするぐらいに広く感じてるんですよね、
はい、確かに13平米っていうと東京のワンルームだといやちょっと狭いなって思いますけど、
そうですね、
高さもあるせいかだいぶ広いですね。
ねえ、はい、いや本当にこれは自分でもびっくりしてます。
このタイニーハウスで使われてるこの木は、は
い、小菅にいっぱい生えてる杉の木という材種です。僕らの考え方としては、はい、こんだけ山に木がいっぱいあるんであれば、はい、それで家作ろうよということで、ベニヤ板は一切使わずに床も壁も天井も全部杉の木の無垢材でできてるんですね。ですからそれだけでも結構断熱効果はあるんで、
確かに、はい、今暖房何も入ってないですけど、
そうですね、もう全然住んでないんで、
はい、寒くはないですよね。
そうですね、
はい、今こちら第1号はモデルルームみたいな形で、
そうです ね、
はい、いたりすることもできたりする、
そうですね、はい、事前に連絡さえいただければいつでもご覧いただけますので、はい、
これちなみにお値段ってどれぐらいでできるものなんですか。
一応はい、まあ、参考価格的になっちゃうんですけども、はい、500万で、設備工事とかも含めてですね、
含めて、はい
はい、約500万
土地代を除いてってことです
ね。そうですね、はい、
いやこれ憧れますね。
憧れますかね、はい、まあそうですね、まあ、ここの第1号はとにかく、うん、まあ、小さい中でどれぐらいの、その生活空間ができるんだろうかというのをやっぱり確認したいというか、まあ、感じてみたいということで作ったんですね。まあ、結果は非常に、今河村さんがおっしゃるように良かったという感じなんですけど、
金額で安いっていうところじゃなくてそれ以上の中身がすごい、これは、ね、いや住みたくなりますね、新しいこう生活スタイルを求めている方にとっては、
そうですね、やっぱりそういう方が結構遠方からも見に来られます。ですから、まあ、こう小さくすることによって、はい、コスト的にもこう抑えられますよね。そうするとあんまりその高額な借金をしたりしなくても家って持てるんだっていうのがまず一番大きなところかなと。
和田さん、今日はありがとうございました。
はい、どうもこちらこそありがとうございました。
明日はタイニーハウス小菅デザインコンテストについて伺います。
はい、
最後に和田さんの好きな曲、徳永英明、壊れかけのレディオをお送りします。和田さん、ありがとうございました。
はい、どうもこちらこそありがとうございました。
明日もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。